パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
タポシ、
ヤタベ、
寺門がお送りいたします。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
今年って秋ってあった？
で
もなんか最近春と秋ないよね。
なんか俺靴下を、モコモコの靴下を下ろしてきて、この間まで履いてたっていう気もしたんだけどって、秋ってあったんだっけ、夏はあったよなとか。
なんかさ突然寒くなるんだよね。
朝めっちゃ寒いんだよ、
う
ん、
寒かったね、
うん
うん、ね、だ全然こうね、あの紅葉もみじ狩り的なことが全然色づいてないから、
うん、
ね、なんか秋の感じ、気配もない感じですね。
なんかもうこのまま寒くなって、
そう、
第五にはなんだっけ、うんうん、あの川流れてくるやつ、
滋賀ね、
滋賀が来ちゃうよ、
来ちゃうよね、本当だよね、
うん
うん、
あのね、あのまあ10月11月って、まあ、ハロウィンもあるけど、インドではディワリというですね、
うん、
光のお祭りというのがありまして、
それは仏教に関わる
ね。いや、ヒンドゥーですね。
ヒンドゥー教に関わる、
はい、で、ひたちなかでそのインド人の人たちがね、うん、ディワリのお祭りをやるっていうから、あのちょっと知り合ったインド人のお友達が招待してくれたって言ったんですよ、そしたらね、ファッションショーみたいにやってて、
うん、
で各地域の民族衣装を着て、
うん、
インド人のご夫婦が会場を練り歩くっていうやつ、でその後この間大洗でこのインドバザール、バラットって、うん、イバラットってやったでしょ、
うんうん、
あの時にいろいろとこう協力してくれた人たちとかを、うん、あのひたちなかにあるランガルというカレー屋さんが、うん、あのこう招いてくれて、
はい、
で無料でディワリのお祭りをやるって、うん、でこう食事も全部出してくれて、
うん、
で行ったの、
うん、
そしたらそのディワリのその光ってこうろうそくとかいろんなものこう光をこうディスプレイをするんだけど、うんうん、その周りにリンゴ、梨、
うん、
それからなんかブドウみたいな周りにいっぱい並んでるの、
う
ん、果物が並んでるの、はい、これなんかディワリと月見一緒になってんじゃんって話になって秋らしいでしょみたいな。
いやまあまあまあね、海外の文化が日本と混ざり合ってっていうのは
まあそうなんだけど、でもなんかやっぱお月見の時って丸いもこうやるじゃん、うん、
まあね、
うん、団子作ったりさ、うんうん、ね、すすきだっけ、
うんうん、すすき、
ね、ちっちゃい頃よく近所で取ってこいって言われたけどさ、うんうん、今最近すすきないよね、
そのそうそうそう、
まあ昔に比べたら減ったけど、うん、行くとこ行けばあるんで、ただね、危ないの車で横付けして急におばさんがね、
うん、
そのすすき取ってたりするのね、あの見かけたから取っちゃおうみたいな感じで、
あ急に止まったり、
うん、危ない人がいるなと思うことはある、うん、でも探せばまだあるよ。
まあだからさ、とにかくさ、はい、その季節を感じる風物詩的なものがさ、
うん、
どんどんやっぱなくなってるのと、うん、それってやっぱ季節が失われるとその雰囲気って失われるんだなと思うよね。
まあね、昭和からのことをまだ知ってる我々50代はわかるけど、うん、でもね、若い子たちは10月31日水戸駅にも集まってんのよ。
あ、ハロウィンです
ごい集まってんのね、
うん、今年あの渋谷お休みしたね、
うん、
あのお休みって言い方面白いなと思って、
まあ、いや水戸特に水戸もだもう特に主催者がなく、うん、335が集まってくるだけなんだって、
うん、
でそういう子たちにとってみたらそれが秋なのかもしれないな。
それがまあ季節の風物詩なんだね、
う
ん、
まあ、大きなトラブルにはなってないみたいだけど、うん、ただちょっと予兆はあるっぽいから、
うん、
ちょっと心配なところもあるけど、うんうん、まあ本当ただ集まってわちゃわちゃしてるだけならね、
うん、
いいんだけど、うん、まあうちの職場の子も確認に行ったり、
うん、
あとはたまたま水戸駅に降りる友達が水戸駅すごいことになってます、今日撮影だっけみたいなこと言ってて、いやいや全然違うからっつって写真撮って送ってきたんだけど、う
ん、あの大悟のもみじ寺は相変わらず混んでた？
いや、まあね、だからまだね、うん、
まだなの？
そう、
まあ、大悟は北だからね、余計もっと遅いだろうからね、
まだなんだ。
例えば高萩とか北茨城とかもさ、うん、もうちょっと寒くなってからなのかな、うん、でイチョウの色づきも遅いからっては聞いてるけど、でもまあそろそろ歴史館とかもイチョウ祭り、あの最近撮影でもお世話になってる元内原町の小井淵農業栄養専門学校さんも学園祭とイチョウ祭りを兼ねて11月9日にやったはずなんですけど、ちょっと仕事で行けてないんですが、まあそういう時期ではあるから、まあ歴史館はね相変わらず綺麗にライトアップしてくれてるんだと思うので、 ちょうど今やってんじゃないのかな、この放送の頃 ね、
そ う、 ですね、
まあ、そういうところで感じられたらなと、うん、ただやっぱり暑かった時からのこの寒さに変わるのが早すぎるんだよ、
ね、そうな
の、
ね、
程よいのがないの、
なんかさ、こう、なんかこう気持ちいいねみたいな春とかの秋とかのこうよ、その日差しの柔らかいでも寒くも暑くもなくてみたいなのがないよね、うんうん、そういう日が
本当急に寒いからさ、本当に首筋がもう寒い、坊主にしてるからだっていうこともあるんだけど、でもなんか本当に寒いのね。
あ、今ね、あの永源寺チェックしてみたらね、うん、色づき状況は色づき進むというのが、うん、11月初旬の状況のようなので、うん、これが放送される頃にはちょうどいいかもしれない
ね。そうですね、うん、今日はね11月12あたりはもしかしたら、
うんうん、いいかもしれない、
そうですね、まあ、そんな季節の話なんかして、
う
ん、
いやそうですね、
秋がないっていう、あ、まあ、映画は飽きない、
ああ、
わお、
ってことで、まあ、商売っていう、
それ何思いついたの、
いや言った
の、言いたかったの、
うん、全然言いたくもね、今思いついた、降りてきた、
降りてきたの、
春夏冬って書いてる、ね、うん、あの、う
ん、お弁当屋さんあるよ、
お弁当屋さんですね、秋内定っていう、ね、うん、
はい、撮影でお世話になって
ます、うん、そこに来たか、いやいや、なるほどね、
偶然です、はいはい、まあそんなことも、
偶然です、ダジャレの偶然ですってなんだそれ、
偶然です。
はい、じゃあ今日のね番組構成は、まあもうあの先週から通常元戻ってますんで、
はい、
前半はまあこの調子でまあダラダラとお知らせことなどおしゃべりして、
うん、中森明菜はさ、ね、やっぱ復活するんかな、
それ何、何の話、うん、
いや明菜、ね、
まあ明菜ちゃんはだからもう知ってるだけど、いわゆるもうテレビにバーンって出るみたいな感じになって、もう本当ファンに、うん、本当に聞いてくれる本当のファンの向けてちゃんと発信をしていくという形の復活でいいと思うよ。
そうだよね、
うん、
だから秋内の復活は秋内じゃなくて、うん、
あ
り、
もう
無理、う
ん、無理、やめた方がいいよ、やめた方がいい、
はい、みんなの心の中に秋内ちゃんはいるから
そうだね、
それぞれの秋内ちゃんが、はい、
まあ、後半はね今日ね、
う
ん、
はい、どうぞ、
だからそういうことで、うん、まあ、一応ね秋にちなんで、
うん、
まあ食欲の秋、まあ、食欲の秋の曲なんていろんなところでかけてると思うんで、
うん、
まあ、この番組では、まあ、映画にまつわる、まあ、食や、うん、まあ、だから食べ物飲み物、まあ、何でもいいよ、
それに関係する食文化に関係する映画
の
曲、
うん、に関係する曲、
いろいろ言い訳最初にしてんな、
ね、
そうね、はい、
そういうとこ
全然思いつかないのでこじつけます、
ね、はい、を今日の後半いきたいと思います、
はいはい
はい、では前半ですが、じゃあお知らせごとからいきましょうかね、うん、じゃあシネポッドシアター水戸今週末あるんで、それからお話しさせてもらいましょう、はいはい、11月16日今週土曜日です、
うん、
上映する作品は双子のユーとミー忘れられない夏という、秋じゃなかったねというタイの映画です、
はい、
まあ、上映時間13時30分、16時30分いつもの、水戸駅北口シルバーイン2階、ミネルバさんで上映です、
はい、
まあ、今回はトークなどは予定ないので上映のみ、うん、の予定ですね、
うん、
です。で、まあ、タイの映画って、
はい、
まあ、ホラーとか近年でいうとね、あとは、うん、あのジョニー・トーとかのアクション映画、
うん
うん、が、まあ、主流というか、多分タイ映画って言ったらなんとなくそういうイメージがあるんですけど、
うん、
まあ、近年そうだな、なんだっけな、バッド・ジーニアスっていう映画とか、
うん、
プアン、あ、プアンとかね、うん、そうそうそう、なんかちょっとアート系寄りの作品が、
うんうんうん、
あの出てきてるんですね、うん、まあ、日本にも届くようになってきてるんです、
もともとはあるんだろうけど、
そうそうそうそう、
日本に入って見られる環境が出てきた、
そ, う
そ, う そ, うその中の一つってこと、
うん、一つなんです、はい、うんうんうん、で、まあ、あのアメリカでいうと A24 っていうね配給会社が、
うんうんうん、
まあ、あのインディペンデント的な、作りをしている、
はい、
ところありますけど、うん、タイでは、GTH っていう会社が、
はいはい、
そういったそのアート系の作品を世界に発信してる、
うん、
というのをやってる会社があるんですね、
うんうん、
そこが配給してる作品 で、 でこれあの、まあ、双子の女の子の話なんですね、
はい、
中学3年生の、 タイバンコクに住む双子の女の子なんだけど、うんまあ、ある男の子に恋をして、うん、その男の子が、まあ、田舎出身なので、うん、田舎に引っ越しちゃうんだけど、うんまあ、そっちの方でまた出会うみたいなお話で、よくあるベタなお話で、う
ん、双子の女の子が一人の男の子のことを好きになって、
そう
そうそう、双子の女の子もまた田舎で出会っちゃう、
うん、そうそうそう、
双子っていうのはまあなかなかないかもね、うん、でもね、
で、まあ、よくこう、ね、双子の、うんうんまあ特徴を使って、はいはいはいはい、例えば、ね、あのほくろの位置で双子のそれぞれを分かるみたいなね、うんうん、あるけど、そのほくろも、うんまあ、あのそれぞれがつけてね邪魔したりとか入れ替わりとか、そうそうそう、まあ、よく、ねうんうん、ドラマとか映画でも使われるような、うんうんまあ、演出だったりするんだけど、うんうんまあ、そういうベタなこともありながら、でもなんかやっぱり、うんそのね、タイの女の子たちの喋り方とか雰囲気とかの中で、うんうん、まあ、そういうなんかすごく爽やかな、うんうん、青春映画として、いや面白いんですよ、うん、すごく。
時代設定を現代なの、
うん、あこれがですね、うん1999年、2000年直前の話なんです。
25年前の設定なんだ。
で、まあ、その頃のタイの、うんまあ、ヒットした曲とか当時のファッションとかも描かれていて、うんうんうんまあ、タイではヒットした作品ではあるんですね。で、まあ、監督自身も双子なんです、
うんうん
で実はその演じている双子役は、はい、実はこれは一人で演じてるっていう、
一人二役でやってるのね。
そうなんです。
桃江ちゃんのことみたいなね、うん、あとはキョンキョンの生徒諸君のみたいな、はい、すいません古くて、はいはい、
いえ、うん、団地の二人の最終回がさ良、うん、かったんで、
ね、
良
かったよね、
よかった、泣いちゃったもん俺なん
か、ね、キョンキョンキョンと小林さとみさんの話
、はい、
まあでもそう、そのそう団地の二人のあの二人の関係性みたいな、多分この、うん、タイの双子の子たちが大人になったらああなるかなみたいな、
うん、なんかみたいな、うん、けどこの今週こそ本当これいけないんだわ、ね、この週こそ
で、はい、まあ、というので まあ今回ね上映のみなんですけど、うん、なかなかこう見る機会がない作品かなと思うので、はいはい、ぜひ、2回上映ありますんで、うん、まあ、まだまだチケット多分余ってると思うんで、うん、チェックしてみていただければと思います、
はい、タイの映画もっと来てほしいね。
いやそうなんですよね、そうそうそう、そう
タイ語ってやっぱ耳なじみがないなって感じがするから、
うん、ふわんふわんしてんだよね。
そうなんですよね、
すごい柔らかくてさ、うん、語感のいい言語だと思う、
うん、そう
ね、ちょっと前に何年前だか忘れたけど、うん、東京国際映画祭でミッドナイトマイラブってタイの映画があったの、うん
はい、
こ前ここで一回話したかもしれないんだけど、うん、あのね、娼婦に恋をするタクシーのうんちゃんの話なんですよ、
うんうん、
でその主演をやってるのがコメディアンからの、うん、俳優に転じたいわゆるタイの北野武みたいな人で、うんうんうん、これがすごくいい映画だったので、うんうん、僕は当然、うんうん、どこかが配給してくれるんだと思ったら、うんうん、もうそれっきり見れないので、だからやっぱ配給会社ってね、大事だなって、まあまあね、さあ、ありがたいなっていつも思う。一種の、まあね、ギャンブルじゃないけどさ、まあ
そのね、
賭けに出てるわけ
だからさ、配給っていうこ、ま、これも何度か言ってるけど、配給って言葉は今や映画業界にしか使われない、
うんうんね、
昔はお米だってお塩だってタバコだって配給だったわけだけどっていうところで、その配給の意味みたいなこともね、うん、改めて、うんうん、思う。
だって今、まあ、正確に言うと配給ではないんだよね、
まあそまあ、買い付けて売るだけだからね、そうそう、だけど言葉として残ってるっていう不思議な、ね、でそのもう一回、うん、じゃあ時間、うんね、曜日、はい、ね、日にちと時間を、はい、
今週末11月16日土曜日、上映時間13時30分16時30分の2回上映です、
はい、
で、まあ、作品双子のユーとミ忘れられない夏、監督は女性監督で、実はタイでは、うん、まあ、これも女性監督ってほとんどいなくて、うん、ほとんどそういう、まあ、男性社会の中で、
うんうん、
チャレンジングにこう取り組んでいる女性監督、双子の監督ですので、うんうん、まあ、そういう意味でもチェックしていただきたい、うん、
双子公演兄弟みたいに2人で撮ってるっていうわけではない、1人、
うん、あ、一緒に撮ってるんです、
ね、うん、あ、双子の女の監督が2人で監督をやってる、
うんうん、そうなんです、
まあ、だからそう、わざと25年ぐらい前の設定ってことは自分たちの幼少期をっていうのはなんとなく想像つくね、
うんうん
うんうん、思い入れたっぷりなんだろうな、
そうですね、やっぱり作りたい作品を、うん、作ったっていう感じもわかるんで、
うん、で、うん、女の子の目線で撮ってるっていうのはちょっと、うん、 なんか良さそうだな、
うん、そうなんですよね、はい、という作品なのでぜひぜひよろしくお願いします、う
ん、はい、あのなんかゲストとかはね、お招きしてないけれども、うんうんうん、ちょっとした感想トークとかやれてもいいかもしれないね。
時間的な余裕はあるんでもしかしたらいきなりやるかもしれない。
そこはじゃあお楽しみにということで、
はいはいはい、では、あとはお知らせこと矢田部さん、
はい、矢田部からですね、12月の7日と15日に無料の講演会というか映画の講座を別々でやります。特にシリーズではないんですけども、あの地元で集めてはいるんですが一般の人の参加も可能と聞いてますので、告知いたしますね。12月7日土曜日、水戸市の寿市民センター、平須にありますね、寿市民センターで映画の講演会っていうなんかギョギョチタイトルがついてるんですが、まあ基本的にはまあフィルムコミッションとして、まあ、水戸茨城で撮影された作品について、まあ、広くお話ししましょう。で今まではどうしてもちょっと集めるのに閉鎖的な感じがあったんだけど、あの水戸の人じゃなくても空きがあれば申し込みができますので、うん、寿市民センター検索してちょっと調べてみてください。時間は10時から11時45分の予定です。でもう一個、12月15日日曜日、こちらはひたちなか市の佐野図書館、まあ、こちらもね、こちらは10年以上毎年1回、コロナの時はお休んだんだけれどもずっとやらせてもらってます。でずっと提案し続けて断られてた、やっとの思いで企画が通りました。佐野図書館での深作金次。
ああそうなんだ、
うん、今まで一応こういう話もできますけどって人が変わるたびに出してんだけど今まで全然通んなかった
んだ。
いやこれもできますよって言って、で今回のアプローチとしては、まあ、勝田地区ではあるので、まあ、水戸っ子である深作金次が戦争を体験したからっていうね、仁義なき戦いとかバトルロワイヤルにつながってるよっていう話の中で、勝田では艦砲射撃があって深作はそこで勤労動員に行っていたこともっていうアプローチをしたところ、全員一致でこれになりましたって言ってくれて、 なので、まあ、これもね本当に佐野図書館さんはありがたいことに、開始13時30分からしか書いてなくて、カッコして2時間程度って書いてます。
分かってるね、
はい、ありがとうございます。こちらもあの日立中市佐野図書館に検索して調べていただければ、申し込みがね16日からにはなってるんですけど、うん、深作のこう話ちょっと改めて聞きたいなって、あの7月だっけ8月だっけ、あのミネルバでマチカルやった時に聞けなかったよっていう人は、うん、ぜひ深作金次講座佐野図書館、
うん、
この間先週かな、うん、11月9、10雨宿で仁義なき戦いやってきましたけど、うんうん、あトークをね、
今日も上映中ですね、
そうね、上映はやってますよ ね、
今週までね、
金曜日までかな、うんうん、あの仁義なき戦い見て話聞きたいっていう人はぜひ無料ですので、
うんうん、
佐野図書館に来ていただけたらなと思います、
うん、そのさ2時間程度っていう表示の表記の仕方はさ、うんうん、最初からそうなの、それとも最近なの、うんう
ん、忘れちゃったけど、あのね1時間半って言われてるのに全然忘れてて2時間喋っちゃった時はあった
そっからかな、
そう、
そっからだな
1時間半って言われてたのをすっかり忘れてて、自分は当たり前に2時間だと思ってたっていうのはあったんで、
実際には何分喋ったの、2時間だと思ってて、
いや多分2時間5分ぐらいじゃないの多分ね、だってさすがにそれはやったよ。でも最初の頃は休憩を入れてくださいだったけど、うん、もう休憩入れなくていいですになってます。
だからそれはなんか2時間程度っていう不要気にしたのは、うん、ある種の諦めなのかない
や矢田部先生の話は楽しいですからって言ってくれ表向きは、だってでもさ10年以上ずっと毎年オファーくれる
んだ。いやだからそれはもちろんその内容そのものに対しての信頼とかね、うん、あの敬意とかね、そういう評価っていうのはもちろんあるんだけど、うん、時間に関しては諦めたのかなと思って。ああそうですね
まあまあね、うん、まあ諦めたっていうか、まあ、
分かってるっていうことで、う
ん、大丈夫よってね。
この間別のね講座の打ち合わせ行ったんですよ、うん、これはちょっとあの呼べる人が限られてるんだけど、うん、内容ものすごいもう打ち合わせしてめっちゃ主催者が楽しんでわこれ楽しそうですって言ってくれたんだけど、あ時間で収まりますかねみたいなことを言う。いや自分もそれは心配
して心配してますみたいな。
あのもう終わってるけど、その雨宿りでもおうち支配人にお願いしてるのは、あのあと何分って出してって。
いや一応僕の時も出るんだけど、はい、
チンチンチンってやってもらうしかないね。
あるの？
分かんない。
まあそういうことでお話は、うん、でも中身がねやっぱり。自分が持ってることは多くの方に知ってもらいたいっていう心持ちでやってますのであ
の、ね、だから僕大石さんにはちょっとアドバイスしとくわ、うん、実際はあと10分あってもあと5分って出しなってい
や、うん、時計も見るよさすがに、ね、あの天谷座さんの場合はね次の映画の時間っていうのが決まってますから ね、
そ う、
ね、
そうなんですよ、ね、
それは気をつけない
と、ね、僕もね何回かあります。もうバタバタと次の人がもう待ってるみたいなことをやっちゃったことはあります、う
ん、それでさあの話が結局何言われたのってなっちゃうのもったいないから、うん、あ聞いて楽しかったなっていうことで収めたいじゃないやっぱり、
うん、ね、ね、
なんかさ気をつけましょう皆さん、うん、
そうですね皆さん、はい、そうですね、
はい、皆さんね、
はいはい、まあ矢田部の方からはその講座が2つ12月7日ことぶき市民センター12月15日佐野図書館、ぜひお越しください。
はい、
はい、では前半ちょっと残り少なくなってるけどちょっと一つだけ、うん、
はいはい、
我らがひろゆきの話をちょっとしてみましょう。
ひろゆきって俺の
なんとかチャンネル作った人
マブダチの
いやいや我らのひろゆきですよ。
元
なんか東出くんとなんか旅行してた人
いやいやいやいや
私の
ひろゆきですよ。
矢田部の元部下だったのが、うんうん、ついこの間まで年下の上司だったひろゆきかもしれない。
むずいなそれ。
あ、そういう人もいるんだね。
います、
いるね。
でも渡辺ひろゆきさんのことでしょ。
うん、あれ違う。え、渡辺。
あ、何？あの僕が茨城県知事になってくれたらいいなと思ってた。
うん、渡辺ひろゆきさんはもういつも心にいるから、ね。
分かった分かった分かった言うよ言うよ。
はい。
真田ひろゆき。
いや、約言ってんじゃん、オンエアの前に。
ひろゆきって言ったらいい
ですもん。真田ひろゆきと、いろんなひろゆきが思いついちゃうから、真田からフルネーム言わんとダメよって言ったじゃん。
もう、ね、我々ヒーローですよ。
ヒーローですよ。もうあのね、先日、まあ、アメリカのドラマ界のアカデミー賞と呼ばれてるエミー賞で、うん、18部門ですよ。18部門受賞した。
あの時に一切触れなかったんだよね、うん、あの撮った時の放送で、
うん、そうなんですよ。そうそうそう、
一切触れなかった。別にわざとじゃないんだけど、そうそうそう、話題があったからなんだけどね。
そうそうそう、そうなんですよね。だからちょっと触れとこう。
でも渡辺さんじゃない、真田さんが、
はい、まあ、将軍ですね、
うん、今回、は
い、これあの、うん、ネットフリックスじゃないね、
ディズニープラス、
ディズニープラスでしか見れない、
は
い、
うんうん、
見れなかったんですが、
うんうん、
第1話と第2話だけ限定で劇場公開を、今週末11月16日から8日間限定だそうです。はい、全国の映画館で上映するんですが、
はい、
だからスクリーンでひろゆき見れるんですよ、うんうんうん、あの将軍を、
うんうんうん、
でこれがあの水戸エリアでは、うん、ユナイテッドシネマ水戸さんで上映しますんで、
うんうん、
これ駆けつけないわけにいかないな
って、
はい、うん、夜やってくれ夜、
ね、ちょっと時間がね今日の時点では出てないんで、
1、2話だけやって、うん、あとは やらないやる、
うん、やらないと思う、
まあ、劇場でやらないでしょうね、うん、
結局ディズニープラスに入ってっていうこと、う
ん、なんですけど、僕は、うん、全然2話だけでも満足すると思っているので、
うんうん、そうですね、
要は、うん、アメリカのスタッフに日本のスタッフのプロの人たちが入り、真田広之がいろいろとプロデュースをして、
うんうん、
目くばせした時にどんな時代劇ができたんだろうというのを確認したかったんです。
なるほどね、
その物語の筋の運びよりも、
うんうんうん、
そういうディテールを見たいみたいな
感じで、確かにね、そのそ、まあ、真田さんはもう実はもう若い時からデューク真田っていう名前で、うん、あのサニー千葉と一緒にね、うん、アメリカで活躍はしていたんだけど、うん、やはりアメリカの描く日本に対してものすごく違和感があったんだと思うのよね、うん、
だからラストサムライの時にも相当ね、
うんうんうん、
あのノーギャラでね、うん、いろいろともうコメントというかアドバイスしてたみたいだけど、うんうんうん、それからずっとそういうなんかある意味損な役回りというか、うんうんうん、 きちんとしたコーディネーターとかさアドバイザーとしてではなくて、うん、なんか出演してるからついでにみたいなさ、うんうんうん、そういうことがあって、うん、それでもなんかうまくいかなくてっていう、うん、そういう思いはあったみたいだからね、うんうん、だけど今回プロデューサーという一番権限のある立場で、ねうん、目配せできたわけだから、うんうん、すごかったらしいよ、うんうん、だって撮影終わったらすぐにまた別なところに行って他の撮影現場でプロデュースのための、うん、なんかプロデューサーとしてのアドバイスをしたりとか、うんうん、それこそ小道具のチェックをしたりとか、うんうん、もう一体いつ寝てんだろうみたいな
本当に名ばかりじゃなくて、うん、きちんと自分たちの作りたいものを自分の思うがままにやれるよっていう意味でのプロデューサーであった。しかも演じる主演としての、うんまあ、座長としての気概ももちろんあっただろうし、その思いが現地向こうのスタッフさんたちにも伝わっただろうしっていうことなんだろうね。ただ、うん、クオリティとしてはハリウッドスタイルというか、
だから、ね、予算があるからさ、
そうだよね、そういうことだよね。
そうそうそう、
でやりたいことがもっとできてたってことだよね、うん、日本ではできなかったことができる、
うんうんそうなんね、
しかも思うような感じでできる、うん、いや本当にスピーチすごく感動的だったじゃない。
そうなんですよ。
もう今までのその時代劇を作ってきた日本のスタッフに対する敬意っていうものがやっと世界に認められたみたいなニュアンスの言葉があったと思うのね。
だからね、そういう思いとかが実はサムライタイムスリッパーとかにもつながっていて、うんうん、やっぱ日本のその時代劇とか盾の世界っていうのは、うんうん、世界に誇る一種のこう芸事というかね、うんうんうん、文化であって、うんうん、なんかそういうものがこう長続きしてほしいなってやっぱ改めて思うよね。
だから、
う
ん、舞台劇ではなくて映画としていかにリアルでかっこよく、現実にはありえない動きかもしれないけれども、映画のスクリーンなり、まあ、テレビのだろうが、その画面の中でいかにリアルよりもリアリティをっていうのはよく言う、ここでも言う話だけど、映画としての迫力をどう感じさせるか。
そう、だから僕は2話で十分かなとも思ってるんですよ。
なるほど、ね、まあ、本当に真田さんがもう60を過ぎて、うん、現役でまだバリバリでやれてて、うん、っていうこともすごいし、うん、本当実は子役からやってた。
そう、いや、そうなんですよね。
で、初めて見たのは志保美恵ちゃんの映画か直撃地獄喧嘩で、うん、まだ本名でクレジットされてたのよ、
うん、だからその子役時代に千葉さんとの出会いがあってっていうことがとても大事なんだよ、
う
ん
う
ん、
そうで、真田の文字は、うんうん、千葉真一の真と、
ね、
千葉真一さんの本名前田の田を取って真田になってる、うん、それを変え、ジャック辞めてからもちゃんとその名前でやり続けて くれてるっていうのが、まあ、もしかしたらいろいろあったのかもしれないけれども、名前を使ってくれてるってことが、うん、やっぱり千葉真一の流れを組んでることの嬉しさ。
そうそうそうそう、
うん、やっぱ千葉ちゃんちょっといろいろやっぱりあったんだと思うのよ、
うんうんうん、
だけどそこを忘れずに、でちゃんと千葉ちゃんがやりきれなかったところ、本当世界に羽ばたこうとして、確かにあの当時では頑張ったと思うけど、うん、結局日本の全部がこう千葉ちゃんを筆頭に開けたかっていうと、うん、まだまだだったところはあったわけだから、そこを今回真田広之さんが本当に道を、うん、光を見せてくれたというか、うん、ちゃんと道を通してくれたっていうのはあるよね、うんうん、
まあ、そもそもさ、時代劇の正しさとか時代考証の正しさって誰も分かんないわけだけど、ま
あ、当時生きてる人はいないから、
だけどそのらしさというか、うん、本物感みたいなさ、
そこなのよ、
そこをどう出していくかっていうことは、うんうん、まあ、研究に研究を重ねた上で、うん、時代劇としてのいろんな時代考証も含めてやっぱ役者が作っていくもんじゃないですか、うん、だそこを、まあ、プロデューサーとしていかにサポートしていくのか、うん、それディレクターの見解もあるかもしれないけど、うん、まあ、かなり、自分のやりたいことができたんだと思うんだよね、うん、でそういう自負があのスピーチにも表れているし、うん、でそれはやっぱ自分だけが作り出したもんじゃないっていう、そういう謙虚さも ねちゃんとお持ちなので、
いや本当にもう、うん、大谷といい真田広之といい、うんうん、本当にかっこよくありながら、うん、やはりその日本人としての魂というかね、うん、まあ謙虚が全部がいいとは言わないけれども、ちゃんと自分を出しながらもこう周りを立てるとかねっていうところを出してくれる日本人の誇らしさっていうのを世界に出してくれてるっていうのは、うん、まあ、将軍真田広之も一つの、うん、本当に明るいニュースをいただいたなと思いました、うんうん、あの時
ということでね、今週末11月16日から8日間、全6話のドラマの1話、うんうん、2話だけなんですけども、うんうんうん、やっぱりスクリーンで見る価値がめちゃめちゃあると思いますし、うんうんうん、まあ、今の話の中でも出てきたように、まあ、千葉真一さんから、まあ、子役からの流れ、うん、そして千葉真一さんの流れ、そして日本の時代劇を背負って、うん、まあ、やっぱり真田さんがひろゆきがやりたかったことだと思うんですよね、
う
ん、
いや本当そう、うん、
これを実現させたっていうのを、うん、スクリーンで見るっていうのはこれ絶対貴重な体験だと思うんで、うんうんうん、行ける方はぜひぜひ、
まあ、あの大八と共造もやったよね
だそれ東京国際映画祭いやあ
もう俺分かってない
もう前半終わんないからこれ、
ね、東京国際映画祭
で、
ね、これ
東京国際映画祭で、まあ、敵というね吉田大八監督の映画が作品賞と主演男優賞と監督賞を取りましたなんで、はい、日本の映画は世界でどんどんまた評価されてるよっていう話にして、うんうん、前半終わりにしましょうか
そうですね、
はい急に飛んだからねみんなポッカーってなっちゃってる
からね危ない危ないはいでは曲いきたいと思います、はい、先ほど紹介したシネポトシアター水戸で上映する双子のユーとミー、忘れられない夏よりまあ、エンディング曲でかかる曲ですね、トライアンフキングダムで You and Me。